はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、世界で一番面白いスポーツは何かということで、お話をしていきます。ヒントは、バスケットボールではありません。はい。ですね、面白い、新聞の記事、久しぶりに新聞の記事からちょっと話題を広げたいと思います。日本経済新聞の、今朝の記事ですね、世界で一番面白いスポーツは何か、君は知っとるかということで、スポーツ担当の記者になりたてだった30年ほど前、先輩記者にそう問いかけられたことがあるということでですね、このコラムを書いている筆者の方がこう言うんですね。世界で一番面白いスポーツは何か、君は知っとるかと、ね、スポーツ担当になった、新人の記者がですね、先輩に聞かれた、30年前に聞かれた言葉だそうです。これちょっと皆さん、考えてください。意見がまとまるまでですね、このラジオを一瞬止めてもいいので、あなたにとって世界で一番面白いスポーツは何ですかということを考えていただきたいんですが、答え言っていいですか？答えね、このコラムに書いてある答えは、それは自分の息子が出る少年野球の試合に決まってるじゃないかと。うん、自分の息子が出る少年野球の試合に決まってるじゃないかという、そういう答えが出てきたんですね。うん、まあもちろんそれは野球である必要はなくて、まあ息子である必要もなくて、ね、バスケットでもバレーボールでもですね、ラグビーでも何でもいいわけですね。卓球でも剣道でも何でもいいわけです。ね、息子さんでもなければ娘さんでもいいわけですね。要するに自分の子供が出ている部活のスポーツね、これがもう一番、世界で一番面白いというふうに書いてある、そんな面白い記事があったんですね。で、これね、めちゃくちゃわかるんですよね。私も、まあ、子供がいますんでね、まあ、習い事やってますんで、それが見るのが一番面白いスポーツだということは、これも間違いないですね。うん、すごくそう思うんですよ。で、この視点って結構こう新鮮っていうか、ハッとさせられません？はい。私たちは、まあ、このラジオを聞いてる方、多くの方はね、部活、まあ、またはクラブチームで、バスケットボールとかサッカーとかを指導してる方が多いと思うんですよ。またはね、自分の子供がこう、何か習い事をやってるね、その保護者の立場で聞いてらっしゃる方が多いと思うんだけど、自分が預かっているそのチーム、ね、自分が指導しているチームが、その保護者にとっては世界で一番見てて面白いスポーツだということなんですね。この視点は結構、なんか大事にしたいなっていうふうに私は思うんですね。その新聞のコラムにはこう続いています。その記者さんのね、娘さんが剣道をされているそうで、はい。で、中学、娘さんが中学生の時は、いわゆるコロナ禍で、試合も無観客ということだったのに対して、最近は時代も変わってきて、高校生になったらですね、東京都の、大会は、観客ある会場で、見れると。で、それで初めてね、そういう部活動でやってる娘さんが、試合してる姿を見て、本当にたくましくなったなとかですね、本当にこう、面白かった、感慨深いものがあったという体験が書かれているわけですね。うん。それで、部活動をやっている子どもたちにアンケートを取ると、部活動をやっていて一番良かったことは何ですかっていうとですね、やっぱりこれは一番の友達ができたことっていう回答が、上位回答だそうです。はい。なので部活動ってその子どもにとってね、どういう存在かっていうと、自分の、レベルに合わせていろんな部活が世の中にはあって、まあすごく強いチームもあるし、そうでないチームもあるしね、週に6回7回やるチームもあれば、週に1回2回のチームもあるわけじゃないですか。まあそういういろんなものがあってよくて、そういうものを選べると、で学校にあるので気軽に入れるというところがやっぱり一番いいところで、まあこういう部活動の良さ、うん、体力のね、育成もそうだし、そして友達作りもそうだし、まあそういう、総じてこの人生で一番大事な思い出作りっていうところにも、ね、親も含めてね、一番こう大事な思い出作りっていうところにもですね、大きく関与するこの部活動っていう文化は、絶対大事なものであるっていうふうに書かれていて、なるほどなって思うんですね。で、その記事の最後の締めくくりは、やっぱり今の、中高のね、スポーツの入り口であるその部活動が今存続の危機にあるということですよね。少子化または働き方改革などでね、公立の部活動を中心にいろんな変革が迫られております。まあ、そういう中で今までのね、良かったこういう、子どもにとっては体力の向上、それから仲間作りと、 ね、そして思い出作りというような場でですね、あった部活動、そして親にとっては本当に最大のこう生きがい、ね、見てて一番こう面白いスポーツということで、こういう部活動が気軽にあったのが日本の良さだったので、なんとかこのね、部活動存続の危機の時代を、乗り越えてね、行きたいっていうような、そういう、まあ、コラムだったんですね。日本経済新聞、ぜひぜひ、読んでみていただければと思うんですね。で、私はこれを思って本当に、部活動にとって、その親御さんが見てる視点、自分の子供がやってるそういうね、ものってもう何よりも楽しいわけですよ。部活やってる本人と同じぐらいですね、やっぱり思い出作りに保護者の方はなるんですよね。私も先ほど言った通り自分の子供がいるんでね、習い事やってたりして、それ見に行ったりね、発表会行ったりとかするときに、やっぱり一番の思い出ですよね。そういうようなものを作ってるんだっていうことはね、やっぱり頭の中に入れていきたいと思うんですよね。はい。まあだからといって全員のし、あのー、選手を試合にね、均等に使うとかね、なんかそういうこととはまた違うんだけれども、常にその人生に、親御さんの人生も含めて、関わらせてもらってるんだっていうようなね、そういう気持ちは常に持ちながら、誠実に部活動の指導に当たりたいなというふうに思いますし、私の子供もこれからね、成長していろんなことをやっていくと思うので、その成長をね、見守りながら楽しんで、そういうね、世界一面白いスポーツに触れ続けていきたいなというふうに思いました。はい、あなたはこのお話聞いてね、どんなふうに思いましたか？何かね、気づきのヒントになれば嬉しく思います。ということで、いかがだったでしょうかね。ちょっとチャプター区切るので、そのままでお待ちください。はい、ありがとうございます。毎日毎朝放送してますが、今日の放送ちょっとでも面白かったなと思ったら、ぜひですね、いいねのボタンを押して、応援してください。またチャンネルのフォローもぜひともよろしくお願いします。昨日の放送はですね、許せないと思った時の対処法ということで、たくさんのコメントいただきましてありがとうございます。コメント読み上げたいと思います。まず、慎太郎さん。三原先生、こんにちは。初めてコメントしますということで、ありがとうございます。私はミニバスケット女子を指導してます。アクティブリスニング勉強になりました。私も感情的になる時がありますが、小学生と接する時に気をつけて接したいと思います。今日は地区予選前最後の練習試合です。頑張ってきますということでね。はい、ありがとうございます。練習試合いかがだったでしょうか。またね、近況を聞かせてください。よろしくお願いします。前川さん、自分の価値観を疑う、私を含めてこれを素直に冷静にできる大人がトラブル、あ、できずにいる大人がトラブルを起こしますね、ということで。そうなんですよね。やっぱり価値観、本当に正解と思い込んじゃうといろいろとね、問題起きますから、私もいつも冷静でいたいなと思っております。ありがとうございます。影島さん、頭ごなしに怒るという時代はもはや終わったと思いますと。相手の言い分を聞かないのは一方的な感情の押し付けになるのかもしれませんということでね。はい。まあそうですよね。なかなか話を聞くっていうのは難しいと思うんですけれども。やっぱりそういうふうに冷静にありたいというふうに私も思います。影島さん、ありがとうございます。トライさんはですね、なかなか感情的に指導するのが難しい時代になったと思いますと。重要的な関わり方が大事ですね。ただ、最終的に感情のこもった熱こそが伝わっていくものだと思うのですが、ということで、そうですね。本当に、指導者のその気持ちみたいなものってね、絶対こう伝わると思うので、そういうところは大事にしつつね、ただ、アクティブリスニングはできるようにっていう両立が大事かなというふうに私は思います。ありがとうございます。宮崎先生、昨日登校時にワイシャツを出して遅刻してきた生徒に対して、1階から4階まで聞こえる怒鳴り声で、生徒指導部長が注意してましたと。今回のお話のように時代に合わない注意の仕方かもしれませんが、その子が全校応援してもらった部の生徒ということも、その先生の怒りの沸点を超えた要因のようです。私は部員が怪我をした時は必ず保護者に謝罪するようにしてますと。その際の、怪我はつきものですからと言ってくれる保護者の子供は大抵頑張り屋で素直ですと。生徒とともに保護者のスタンスも変化しています。いろいろ考えるテーマでしたということで、なるほどね。ご実体験ありがとうございます。なんかいろいろな状況ありますよね。私もこのコメント読んでいろいろ考えさせられました。はい、宮崎先生、いつもありがとうございます。ラスト、七尾さん。許せないについて、私が息子のミニバスケットボールの、あ、私が息子のミニバスチームの子供に対して感情的に言ったことを思い出しましたと。試合前にボールの上に座っていた子供がいたので、座んないでと言ったところ、子供からなんでと返してきたので、ボールは大切でしょうと感情的に言ったことがありました。ボールの上に座るイコールものを大切にしてないというのは自分の価値観を押し付けてるのではないかと後で考えました。これからは許せないと思った時、3つの対処法を意識していますということで。はい、七尾さん、ありがとうございます。私、客観的にこれ聞いて、全然なんか、 押し付けてる感じしないですけどね、大事なものでしょと、その上吸わないで、いい指導だと思いますけどね。まあでもこういう気づきで、自分のなんか振り返りをしていくっていう七尾さん素敵だなと思います。はい、コメントありがとうございます。ということで、今日もありがとうございました。放送についての発見感想気づき、ぜひともですね、コメント一行でいいので残しておいていただきたいと思います。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味関心のある方は一度放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。